東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。今回のゲストは証券コード6952カシオ計算機株式会社代表取締役社長のカシオ和弘さんです。
まあ、これは有名どころで、しかもあの社長さん変わったばっかりなんですよね。
そうですね、昨年変わられて、はい、これからどんな風にカシオ計算機を牽引していくのか、そのあたりも詳しく伺っていきたいと思います。ゲストは証券コード6952カシオ計算機株式会社代表取締役社長のカシオ和弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは事業分野から伺ってもよろしいでしょうか。
まあ、いろんな品目をやってますけれども、もともとはあの、まあ、名前の通り計算機から始まった会社でございますが、はい、まあ、計算機から始まって電卓、時計、まあ、楽器とまあ、いろんな品目をやらせていただいてますけれども、はい、大きく分けますと、まあ、時計の事業と、うん、まあ、それから教育事業という形でくくらせていただいてますけれども。
教育事業ですか。
はい、まあ、教育事業の中に今入れておりますのはまあ、電卓、関数電卓、はい、それから電子辞書というところを、まあ、主にやってます。まあ、それからあと楽器ですね。で、楽器も教育系のところをやってるのと、まあ、エンターテインメント系のところをやってます。はい、でその他にシステム事業というところもやってまして、はい、皆さんあまりご存じないかもしれませんけれども、まあ、POSでないレジの部分では国内では 50% ぐらいのシェアがありまして、
うん、結構大きなシェアをお持ちでいらっしゃるんですね。
まあ、実はそうなんです。はい。まあ、世界的にも、まあ、10% 以上のシェアを持って、はい、やっております。まあ、他にも、まあ、システム品目でいきますとページプリンターですとかまあ、ハンディターミナルといったようなまあ、主にカシオの強いハードを中心とした、はい、事業展開を行っております。
私たちが知っているもの、計算機の部分だったり G-SHOCK をはじめとする時計の分野、あとは見えない部分でもいろんなところで高シェアのものをお持ちだということなんですね。その商品の数々はかなり爆発的にヒットしているという印象を私たちは持っているんですけれども、ヒット商品を生み出せるのは一体なぜなんでしょうか。
まあ、私たちの会社の社税が創造と貢献という社税があるんですけれども、はい、まあ、そこはですねもともと創業者のお一人の俊夫会長が数々の商品をこう生み出してきたんですけれども、もともとは計算機から始まって、で創造と貢献という社税がこれまで世になかった新しいニーズを開発することによって、まあ、新しい市場を作ると、ただ商品を作るというのがゴールではなくて、今まで誰もやってなかったニーズの方を作っていくということをきちんとやっていった。で、そのやった後も使っていただいたファンの方を、はい、大切にしていく。で、その創造と貢献で、貢献は市場への貢献、貢献することが我々のゴールですので、買ってもらったのがゴールではなくて使い続けてもらうこと、うん、というのをゴールに置いて、まあ、ものづくりをやってきていると。で、まあ、G-SHOCK でいきましても時計であって時計でないというか、はい、そのもう今までなかったジャンルですので、時計の中の既存のジャンルをそのまま作るのではなくて、同じ商品を作るにしても今まで誰もがやってなかった新しいジャンルに挑戦しようということで、基本的にそういう G-SHOCK みたいなものは指名買いといいますか、ファンの方が他のと比較して買うのではなくて G-SHOCK だから買ってくれる、まあ、お客様との関係がきちんとこう築き上げられて、なおかつそれが続けられているというのが非常に大きいかなと思う。
新製品の開発サイクルが今非常に早くなっているように感じるんですね。その中でこう矢継ぎ早にいろんな商品を出している企業も多くある中、カシオさんの場合は長期間にわたって使っていただける商品も非常に多いような気がするんですね。それもまた特徴の一つと言えるんでしょうか。
そうですね、まあ、そこも創造と貢献のやはりその、はい、そのサイクルを大事にして、1回作った G-SHOCK でも ファンの方に向けて期待を超える商品を必ず作っていくと、
はい、
カシオらしい商品と呼んでるんですけど、そのカシオらしいっていうところもちょっと表現が分かりにくいかもしれないので、建築家の近澤佳也さんという方の、まあ、オハイオという言葉を代用させていただいて私使わせていただいてるんですけれども、
はい、
カシオらしい商品って何かっていうと常にオハイオが入ってると、面白い、初めての意味のある、で驚きのあると、新商品だけではなくて全く新しい商品はもちろんそうなんですけれども、同じ商品でも次に出てくる G-SHOCK には必ず面白くて何かが初めてで、かといってその全く意味のないものでは意味がないと思ってますので、ユーザーにとって意味のある機能が入っている、意味のある付加価値が入っている、そして驚きがあると、でそれを全ての商品に必ず織り込んで提供し続けている、まあ、そのどれかが欠けた時は商品としては続いていかないということかなというふうに思ってます。
そういう、こう工夫みたいなものが、信念みたいなものが国内だけではなくて海外でも受け入れられているんですね。
そうですね、
インバウンド消費なんかでかなりカシオさんの商品も売れているっていう話を聞くんですが、
はい、
手応えとしてはいかがですか。
時計を中心にインバウンドで、まあ、うちもいい形で動いてますけれども、まあ、そこもやはりその中でもカシオの商品を指名買いしていただいているようなところっていうのは、まあ、今景気が少し後退してきている中で選ばれる商品っていうのは、そこの部分っていうのはなかなか伸びが難しいと思うんですけれども、その G-SHOCK のようにインバウンドでもお客さんがこう指名していただいているような商品というのは悪い影響というのはさほどないですね、
うんうん、
なので、まあ、そういうそのグローバルにユーザーの立場に立ったこうものづくりを貫くことが安定につながっていくのではないかなというふうに思っています、う
ん、はい、あのビジネスは国内だけではなくて海外も手広くやってらっしゃると思うんですけれど、今のこの景気があまり良くないところで地域地域国別ではこう結構違いがあったりしますか。
まあ、ありますけど、その、まあ、その中で経済の環境に左右される状況というものは一つもう間違いなくあります、
はい、
そこが一番やはり左右される領域っていうのは汎用機の領域で、
はい、
うちの商品でいうと、まあ、コンパクトカメラですとか、
はい、
その一般の時計ですとか、あのそういう領域っていうのはやはり左右される、
うん、
で そこを左右されるところにあの、まあ、どう対応していくかというと、
はい、
左右されにくい領域、うん、
はい、
っていうところで、まあ、一つにはカシオらしいものづくり、うん、そのファンと一緒になったものづくりという分野、
はい、
まあ、アップルさんなんか例えばそうだと思いますけど、うん、そういう領域をきちんとやっていくというところと、うん、まあ、もう一つがあの教育、
はい、
で教育でいきますと学生に向けた商品が非常に強いと、皆さんそういう認識ないかもしれないんですけど、まあ、電子辞書でいきましても、はい、高校生のほとんどの方がうちの辞書を使っていただいてまして、
はい、
電子辞書の中でも学生向けのジャンルと社会人向けのジャンルとありますけれども、社会人向けのジャンルの方はなかなかこうスマートフォンですとかタブレットとか、まあ、社会環境にこう応じて代替がこう効いてしまいますけれども、
はい、
学生に向けた商品というのはあの先生とのネットワークもきちんと作って、本当にその教育にとって辞書がどう役立っていくのかという観点でものづくりを続けてますので、学生が極端に減れば別ですけれども、学生がいる限りにおいてはそこはあの景気に左右されない領域ですので、そこも含めましてあのそういう教育のジャンルで、関数電卓でいきましても国内は数学の授業で使ってませんけれども、海外で行くとかなり多くの国で数学の授業で関数電卓を使っている、で、あるいはあの試験で使っているという国が数多くありまして、
はい、
日本が逆に特殊なぐらいで、そういった国に対して教科書の中にカシオ計算機 の計算機が写真入りでこう出ていると、でも教科書でも出ているので学生が皆さん買っていただいて、まあ、この電卓のこのボタンをこう押すとこうなるというようなあの教科書とセット の、まあ、数学の学び方というのが、まあ、提案できてますので、
はい、
そこの部分をですね、これからこう新興国を含めて今広げているところです。
新興国の生活水準がどんどん上がってきて、また教育レベルもどんどん上がってくるとすれば、御社が活躍できる場もどんどん広がってくるということになるわけですね。
まあ、そうですね、はい、特に教育ジャンルにおいては攻めていきたいと思っています。はい、
そういうところから化粧計算機さんの名前がこう頭にしっかりと刻み込まれると、またその他の G-SHOCK であるとかいろんなところにも広がっていくとも考えられますよね。
まあ、そうですね、知名度があるエリアにおいては、
はい、
過去関数電卓を使っていただいた、国内でいうと電子辞書を使っていただいたという、そういう信頼感が、上の層にも効いているという効果は間違いなくあると思います。
海外も幅広くビジネスをしていこうというふうなお考えなんでしょうか。
まあ、品目によっていろいろありますけど、
戦略やっぱり違いますよね。
まあ、そこは違いますね。はい、時計でもいろんな機能がありまして、その中でも先進国に向けた機能で、あるいは新興国の方ではもっとコストであったりとかっていうような部分もありますので、実際にエリアの人たちが本当に求めるものを提供しないと、本当の意味で文化は作っていけないと思っています。まあ、電卓でいきますとローカライズ電卓と呼んでいるものもあるんですけれども、まあ、例えば中国においては音声電卓、電卓を押すと音声が出てくる、まあ、インドの2桁区切り、日本とか海外のように3桁で区切るのではなくて2桁で区切る電卓を売っているとか、
はい、
地域地域のニーズに応じた対応をきちんと取ることで、いろんな展開というのがさらに下がっていけるのかなというふうに思っています。
本当に文化に合わせながらそこでマーケットを創造していく、商品も創造していくということになるわけなんですね。
そうですね、はい。
では最後に社長が描いていらっしゃる10年後の化粧計算機はどんな会社になっていそうですか。
これまで化粧計算機は数々のこうヒット商品をもう出してきて、まあ今日あると思ってます。で、昨年社長になりまして、ここまでこの築き上げてこられた世界をまず守ると、でそれから大きく発展させていくというのが大きなミッションであると思ってますけれども、その中でまず本当G-SHOCKをはじめとした築かれてきた文化をまずきちんと継承することで、それからこれまでその創造と貢献で新しいニーズをこう本当に生み出したことによってここまで来ているので、これから10年でいくつ生み出せるか分かんないですけれども、今世にないジャンル、今世にない商品をできるだけ多く生み出して、なおかつ化粧に期待してくれる人をどれだけ増やしていけるかということにチャレンジしていきたいなとは思ってます。
はい、これから何を生み出してくださるのか楽しみにしております。今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユ
ー。中国地方の皆さん、セミナーのお知らせです。2月27日土曜日、JR 広島駅から徒歩5分、厚生開発ビル6階大会議室で午前10時からスタート。コモンズ投信取締役会長の渋沢健さんが、皆さんの投資に関する疑問・質問すべてにお答えします。参加は無料。お申し込みは、東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは、東京 03-3219-3609、03-3219-3609、プラスユーキャラバン事務局まで。
さて、今回のゲストは証券コード6952化粧計算機株式会社代表取締役社長の化粧和弘さんでした。
昔のいいところを、ね、残しつつ新しいところもこうやっていくっていうようなことなんですね。
カシオっていうと本当に爆発的人気のものを出して、それがずっと長く使われるっていうブランド力がありますよね。
そうですよね。
これからどんなものを生み出してくれるのか楽しみですね。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。